皆さんおはようございます。途上の歩みディボーションタイムの時間です。今日のテーマはしばらくすると。聖書箇所はヨハネの福音書16章16節から20節です。お読みいたします。しばらくするとあなた方はもはや私を見なくなります。しかしまたしばらくすると私を見ます。そこで弟子たちのうちのある者は互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなる。しかしまたしばらくすると私を見る。また私は父のもとに行くからだ、と主が言われるのはどういうことなのだろう。そこで彼らは、しばらくすると、と主が言われるのは何のことだろうか。私たちには主の言われることがわからない、と言った。イエスは彼らが質問したがっていることを知って彼らに言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなる。しかしまたしばらくすると私を見る、と私が言ったことについて、互いに論じ合っているのですか。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方は泣き、嘆き悲しむが、世は喜ぶのです。あなた方は悲しむが、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。今日の16節のところには、しばらくするとという言葉が2つ出てきますが、最初のしばらくするとはこの時からどのくらいの時間を指しているのでしょうか。この意味はわかるでしょうか。これはですね、最後の晩餐の時からこのしばらくするとイエス様は見えなくなります。っていうのはイエス様が死ぬ、十字架で死ぬということなんですね。ですからこれが木曜日の夜ですから、金曜日の午後の3時にイエス様はあの十字架において死なれますから、それまでの間をしばらくの間とイエス様はここで言ったということですね。ですから、まあ何時間でしょうかね。夜これが9時ぐらいだとしたならば、12時まで3時間。そしてそこから15時間ですから、合計18時間。これから18時間経つと、あなた方は私を見なくなりますという意味になりますね。では次のしばらくするとはいつからいつまでのことを指していますかということですが、しばらくすると私を見ます。つまりこれは復活したイエス様に出会うということですね。金曜日の午後3時にイエス様は見えなくなります。そして日曜日の朝、まあこれも何時かわかりませんが、まあ8時、9時、その時間とするならば、それまでの約1日半ぐらい。これが次のしばらくすると、というこの期間なんですね。主が見えなくなること、また再び見えるようになることとは、それぞれ何を示していますか？十字架による死と、3日目の墓における蘇りのことを示しているわけです。敵よ、あなたに分かって弟子に分からないのはなぜでしょうか。なぜあなたには分かるのでしょうか。まあ弟子たちはこのしばらくすると見えなくなり、しばらくするとまた見えるようになるというこの言葉が謎のように聞こえたわけですね。どう考えてもどういう意味だろうかと理解できない。だから18節で、私たちには主の言われることが分からないと互いに言い合ったわけであります。イエス様と共に3年半と言われる間一緒に過ごしながら、イエス様の話をもうずっと聞いていながら、彼らにはなおわからないことが多い。なのにあなたにはわかってる。なぜですか？あなたはわかるんですね。どうしてでしょうか？御霊なる神様があなたのうちにおられるからであります。御霊なる神様があらゆる真理においてあなたに知らせると、もうイエス様は約束してくださいましたが、今まさにあなたは御霊様によって真理を明らかにされているわけですね。人たちよりもあなたは深くイエス様のことが理解できる、このような導きを御霊様によって与えられているんですね。なんという素晴らしいことでありましょうか。第2番目、どうして弟子たちはイエス様の言っていることがわからないのでしょうか。すなわち、御霊なる神様の導きをまだ豊かに彼らは得ていないんですね。人間の頭で考えようとするから、 自分自身で何とかうまくこの理解しようとしようとするから、ますます混乱してしまうのであります。わからなくなっていくのであります。では、なぜイエス様ははっきりとわかるように語らなかったのでしょうか。そうですね。わからない人にはわかるように説明することが教える側の大切なことだとよく言われます。難しいことも優しく説明できる人が立派な教師だと言います。そうするとイエス様は立派な教師とは言えないんでしょうか。いいえ、そうではないんですね。この弟子たちへの対応の仕方からイエス様が教育者であることがわかりますかという問いは、実はイエス様がこの時にはまだあからさまにはっきりとわかるような言葉で弟子たちに説明しなかったのは、御霊なる神様の働きをイエス様は知っておられ、またその働きに委ねているんですね。イエス様は何でもできるお方であります。しかし、それぞれの役割がありますから、イエス様は今は謎のような言葉を持って彼らに一体何なんだろうかという求める心を豊かに起こさせる。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出しますとイエス様は言いました。あなた方はこの言葉を実践するのですよ。あなた方は私の言っていることがわからないでしょう。ならばわかるようにしてくださいと切に求めていく、願っていく、それがあなた方のすべきことですよ。わからないならば、神様がわからしてくださるということを信頼して、神様に教えてくださいと切に願っていく。これが大事ですよ、とイエス様は教えてるんですね。敵よ、あなたにとってなぜと思える出来事が起こったとき、あなたはどう対応しますか。同じように私たちの人生の中に、いろんな出来事が起こり、なぜ神様はこのようなことを、なぜ神様はこのようなことが起こることを許されるんだろうか。愛がないのではないだろうか。神様は厳しいお方だ。神様は本当に残酷なお方だ。と、肉の思いの中ではそこに行ってしまうような事柄を、なぜイエス様は私たちの人生の中に起こることを許されるんだろうか。同じなんですね。わからないから私たちは謙遜になるのであります。わからないから、だから私たちは、主が教えてくださるまで忍耐を持って待つのであります。主は私の羊飼いであります。必ず羊飼いは、良き憩いの右側へと導いてくださるのです。豊かな牧草地へと導いてくださるのです。今、荒野のように思えるところであったとしても、信頼して、主の呼び声に耳を澄ませ、主の言葉に従って、ただその荒野を進んでいけばいいのです。すると、私たちに必要な豊かな憩いの右側に出ていくことができるんですね。わからないとき、理解できないとき、そのときにこそ私たちは、だから従っていくのであります。そして、あなたのうちに住む聖霊様に、切に導きを祈りますか?と質問されているように。そういうときにこそ私たちは、聖霊の宮である私たちでありますから、うちに住みたもう御霊様に教えてくださいと願っていくのであります。その思いを持って御言葉に耳を傾け、デボーションの時に聖書を読んでいくならば、あなたは必ず、ああ、主の答えだ。御霊様が教えてくださったのだ。と感動を持って、わからなかったことがわかるようになるんですね。神様はあなたの人生に働いています。だから、あなたが求めるならば、生ける神様があなたの生活の中に実際に関わっていてくださることを知るのですね。あなたの生活に疑問が起これば、回答は主から来ます。自分の中でぐだぐだといじけてしまって、自分を嘆き、また神様から目をそらしていってはならないんですね。逆なのです。わからないからこそ主に向かうんですね。聞くんですね。これが必要なのであります。これが教育者でありますね。全部わかったら教師は必要ないでしょ。教師が必要なのは難しい問題に生徒がぶつかって、そして、ああ、わからないな、教えてっていう時に 教えてあげるときに、教師として一番求めて教えられたい、分かりたいと願っている人に対して教えならば、必ずそれは砂に水が染み込んでいくように、その教えはその心の中に入っていくんですね。もう自分のことでお腹いっぱい、もう食べ物をたくさん食べた、おやつを食べた、そのような子供にはご馳走を出しても美味しくはないんです。いえ、食べることすらしようとしないんですね。だから霊に飢え渇く時を神様は私たちに与える。これが試練であり、これが、ああ、わからない、なぜだろうかと思えるような事柄に出くわすことなんですね。御言葉も同じです。御言葉を読んでいって、一体これはどういうことだろうかと思えるような御言葉に出くわすのは、いよいよへり下って、心から主に真理を明らかにしてくださいと求めていく、この求道者の心、絶えず神様に教えられたい、学ぶ存在として主に向かっていくためなんですね。だから聖書に難しいところがあっていいのであります。第3番目の質問は、20節にある対比から何をあなたは汲み取ることができますかとあります。20節、対比というのはですね、あなた方は泣き嘆き悲しむが世は喜ぶのです。これは十字架の出来事です。覗け退け十字架につけようという、祭司長立法家たちの先導に乗って、雷動して、群衆はイエス様を十字架にかけていくわけでありますけれども、彼らは拍手喝采、自分たちにとって危険分子であったイエス様があの十字架において死んだ、これこそ私の平安を、平和をこの地にもたらす出来事だ、一人の人が死ぬことによってユダヤの民族は助かったのだ、まあ、これが最初たちの論理でありましたね。そのことを喜びました。そして弟子たちは自分たちがイエス様を裏切ってしまったという事実も加算して、イエス様が十字架で亡くなったことを深く嘆き悲しみ、自分たちにとって希望はもはや全くないというこの思いへと導かれてしまったんですね。これが対比であります。ですから一つの出来事に対して必ず喜ぶ者と悲しむ者がいる。あなたはどちらの側につきますかといつも問われるんですね。私たちはこちらかあちらか、右か左か、必ず一人の人格を持つ存在として決断しなければならない、そういう場面に立たされていくのですね。弟子たちは嘆き悲しみました。でも彼らは愛されたものでありました。御霊なる神様が彼らに真理を悟る時を備えてくださる。これが復活、昇天、そしてあのペンテコスにおける聖霊の降臨、こういう出来事になっていくんですね。あなた方の悲しみは喜びに変わります。イエス様の十字架のあの尊い血潮が流されたということは、自分たちにとってマイナスの出来事ではない、希望が失われたことではない、イエス様の敗北ではない、あれはイエス様の勝利だ、私にとって救いの道が完全にあの十字架において成し遂げられたことだ、サタンの頭が完全に打ち砕かれたこの勝利の時だと御霊様によって示された時にこそ、弟子たちは喜びに満ち溢れるんですね。弟子たちはすでに何度も十字架と復活のことを予告されてきたのに、なぜ主の言葉を十分に理解できないのでしょうか。本当にそうですね。もう何度も何度もイエス様は十字架と復活のことを語ってきました。でも今に至るまで弟子たちはわからないんです。まあ、この前学んだように、今まだあなた方には私がすべてのことを言ったらばそれに耐える力はないのですとイエス様は言いました。御霊様が働かない限り、私たちは人間的な意味で物事を直視していくならば、もう虚しさや、あるいはストレスや、あるいは不安や、そういったものによって押しつぶされてしまうんですね。御霊様によって初めて私たちは正しく起こった事柄を、現実をしっかりと受け取っていくことができるんですね。御霊様の内住がまだない弟子たちには、イエス様の言葉が十分に理解できないのは当然であります。そして何度も何度も同じ失敗をするのも当然なんですね。 ヨハネはこのような記事を書くことによって何を訴えたかったのでしょうか。本当に人間の弱さであります。愚かさであります。でも、それとともに、そんな私たちをどこまでも愛して、忍耐をもって私たちをご神の似姿へと引き上げようとしてくださっているイエス様。そしてイエス様のその心を心として、本当にへりくだって使えるものとなって、私たちに使え、私たちが真理をはっきりと理解できるように働いてくださる御霊様の愛なんですね。それを私たちは繰り返し失敗をする、繰り返し愚かを具体的に表してしまう弟子たちの姿の中に見出すんですね。敵よ、あなたも弟子たちと同じような弱さを持っていませんか？ある領域に関しては何度も何度も何度も同じ失敗をし、主をがっかりさせていませんか。そうですね。まあ何度も何度も私たちが失敗していた時に神、イエス様ががっかりするかどうかは、これは別ですけれども、まあ人間的に言うならば、本当に期待しても期待しても答えない、そういう人と私たちは一緒に生活していますと、本当にがっかりしてしまいますよね。そういう意味ではイエス様は、忍耐強く私たちに関わっていてくださる。ひとたび私たちを救われたイエス様は決して私たちを見捨てることがない。私たちが何度もつまずいても、その手を差し伸べてくださって、あの水の中に沈んだペテロを信仰の薄いものよと引き上げてくださるように、その手は決して私たちの手から引っ込められることはないんですね。主は失敗しても私たちを扱ってくださる方、心から感謝したいと思います。それゆえに今の私たちがあるのではないでしょうか。イエス様が忍耐強いお方でなかったならば、私たちはとうの昔に神様に従うことができないその思いの中で主から去っていってしまったのではないでしょうか。今あるは主の恵み。今このようにしてイエス様に目を向け、御霊様の扱いの中に身を委ねる心を持って歩まされていることは、ただただひとえに神様の愛のゆえであります。イエス様の忍耐のゆえであります。心から感謝し、ますますこのお方に忠実に従っていきたいと思いますね。途上の歩み、デボーションタイムでした。